レビ記決勝の学びメッセージ10、主題、神と神の民との間の平安としてのキリストは、彼らが交わりの中で共に享受して、バイタルグループの紹介生活をし、新エルサレムにおいて究極的に完成し、究極の平安の捧げ物となるためである。オーバービュー。キリストを私たちの全生の捧げ物、穀物の捧げ物、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物として享受することの結果は、キリストを平安の捧げ物として享受することです。私たちはあらゆることにおいて、私たちの要望を神に知らせ、神と語り、神と相談する必要があります。この秘訣を知らない人は、キリストを生きることを難しいことと考えます。実は、あなたは絶えず主と語ることを訓練する必要があるだけです。祈りの中で神と交わることの結果は、神の平安、すなわち平安としての神が私たちの中へと注入されて、私たちの享受となり、私たちを苦悩に対抗させ、思い煩いに対する解毒剤となるということです。私たちはどのようにしてバイタルグループの生涯生活を持つかの秘訣を学ぶ必要があります。生涯生活は宴席の家、すなわちキリストを平安の捧げ物とする宴席です。ここにおいて、キリストと彼を愛する者たちは、安息と満足を持つことができます。私たちが日常生活の中で、また、生涯生活の中で、キリストを私たちの平安の捧げ物として享受することは、新エルサレムにおいて、究極的に完成し、究極の平安の捧げ物となります。アウトライン1、キリストを私たちの全生の捧げ物、穀物の捧げ物、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物として享受することの結果は、キリストを平安の捧げ物として享受することです。A、私たちは自分の努力によって平安を持とうとすべきではありません。私たちは自分で平安を持とうとすればするほど、ますます平安を持たなくなります。平安を持つ唯一の道は、毎日キリストを享受することです。B、平安は私たちがどの程度までキリストを享受しているかを私たちに示す計りです。C、私たちは今日キリストを享受するべきであって、昨日や明日については忘れるべきです。
ローマ数字2、キリストは神と神の民との間の平安であって、それは彼らが交わりの中で共に享受するためです。A、平安の捧げ物を捧げた人は、その捧げ物の頭の上に手を置かなければなりませんでした。これは、捧げるものと捧げものとの結合と一体化を強調します。私たちとキリストとの交わりは、一体化という事柄、すなわち私たちが彼になり、彼が私たちになるという事柄です。B、平安の捧げものは、ルカ第15章23節から24節において、受け入れる父である神と、戻ってきた放蕩息子である罪人との間の、平安に満ちた享受である肥えた子牛によって描写されています。C、私たちはキリストを平安の捧げ物として享受する秘訣を学ぶ必要があります。この平安の捧げ物は神の平安であって人知をはるかに超えています。1、私たちはどのような環境においても、どのような事柄においても、どのようにしてキリストを命とするか、どのようにしてキリストを生きるか、どのようにしてキリストを大きく表現するか、どのようにしてキリストを獲得するかの秘訣を学ばなければなりません。A、私たちはあらゆることにおいて、私たちの要望を神に知らせ、神と語り、神と相談する必要があります。B、この秘訣を知らない人は、 キリストを生けることを難しいことと考えます。実は、あなたは絶えず主と語ることを訓練する必要があるだけです。そうすれば、あなたは自然にキリストを生きるようになります。C、祈りの中で神と交わることの結果は、神の平安、すなわち平安としての神が、私たちの中へと注入されて、私たちの教授となり、私たちを苦悩に対抗させ、思い煩いに対する解毒剤となるということです。それによって、キリストが私たちの謙虚温柔さであることを、すべての人に知らせることができます。私たちは、祈りの中での神との交わりを通して、主を平安の神として、また慰める母として享受します。2. 私たちは祈りの中での神との交わりを通して、主を風を避ける避けどころ、暴風を避ける覆い、乾いたところにある水の流れ、荒廃した地にある大きな岩の影として享受します。2. ピリピ第4章5節から9節にある私たちが経験するキリストの美徳は、平安としてのキリストを生きる生活の表現です。A.パウロは、謙虚温柔さと思い煩いがないことを、キリストを生きる生活の表現の最初の二つの面であると考えます。B、サタンからやってくる思い煩いは、人の生活の総合形であり、キリストを生きる信者の生活を妨げます。神からやってくる謙虚温柔さは、キリストを生きる生活の総合形です。両者は完全に相反します。3、あなた方の謙虚温柔さをすべての人に知らせなさい。主は近いのです。ピリピ4章5節。A、謙虚温柔さは人を取り扱うことにおいて理にかなっていること、思いやりがあること、考慮があることであり、合法的な権利を要求することにおいて厳格でないことです。謙虚温柔さが意味することは、私たちが容易に満足することであり、私たちの得るべきものより少ないものにも満足することです。B、クリスチャンの経験によれば、謙虚温柔さはすべてを含むものです。なぜなら、それはクリスチャンのすべての美徳を含んでいるからです。1、謙虚温柔さは、愛、忍耐、慈愛、へりくだり、同情、思いやりがあること、服従、進んで服することを含んでいます。もし私たちがそのようなすべてを含む美徳を持つなら、義と正も持ちます。2. 謙虚温柔さはまた、自制、重要、温和、理解すること、同情、知恵、憐れみ、平和、主を仰ぎ望むこと、さらには主がすべてのことにおいて主権を持っていることを認める美徳さえも含んでいます。C. 謙虚温柔な人は常に適応する人であり、その人の行為は常に適切なものです。D、もし私たちが謙虚温柔であるなら、知恵と能力を持ち、他の人たちに彼らの必要とするものを供給するでしょう。私たちはまた、彼らに対して何を言うべきか、またいつ言うべきかについての十分な知識も持つでしょう。E、謙虚温柔であることは、私たちの行うことや言うことによって、他の人たちがどのような影響を受けるかを考慮することです。F、謙虚温柔さはすべてを含む美徳であり、キリストご自身でもあります。キリストは謙虚温柔さですから、パウロにとって生きることは謙虚温柔さでした。1、私たちの謙虚温柔さをすべての人に知らせることは、私たちが生き、また大きく表現するキリストをすべての人に知らせることです。彼は私たちが模範とする、また目標として追い求める方です。2、主イエスだけが謙虚温柔さに満ちた生活をしました。今日、キリストだけが私たちの完全な謙虚温柔さになることができます。3、私たちの謙虚温柔さを知らせることは、すべての人生の美徳の総合形としてのキリストを表現する生活をすることです。G、パウロは謙虚温柔さについて語ったすぐ後に、主は近いのですと言っています。1、空間について言えば、主は私たちに近く、助ける用意ができています。時間について言えば、主は目前であり、すぐに来られます。 2、主は近いとは、主に主が私たちと共におられることを言っています。4、何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。フィリピ4章6節から7節。A、あらゆることにおいてという言葉は、日ごとに私たちに起こる様々な多くのことを指します。B、祈りとは一般的なものであり、礼拝と交わりがその本質です。願い求めとは特別なものであり、特定の必要のためです。私たちの祈りも願い求めも、神、主に感謝を捧げることを伴っているべきです。C、神には前に向かう動作を表しており、生きた結合と交流の意味があり、交わりを暗示しています。こういうわけで、ここでの神にの意味は神との交わりの中でです。D、平安の神はキリストの中で、私たちの心と思考の前を巡回し、私たちを平穏で静かな状態に保ちます。正しいクリスチャン生活は、平穏、静かさ、平安、落ち着きのある生活です。キリストを生きる生活の第一の面は静かさです。すなわち、競争、虚栄、つぶやき、論争がなく、互いの議論、争論、争いがないことです。E、あなた方の謙虚穏重さを知らせなさいと、あなた方の要望を知らせなさいは並行しています。フィリピ4章5節から6節。1、私たちは、あらゆる必要、あらゆる要望を神にもたらすことによって、また神と会話することによって、思い煩いを謙虚穏重さに変えることができます。私たちはただ自分の必要とするものを神に告げるべきです。すなわち、もし私たちに何か心配や思い煩いがあるなら、ただ神に告げるべきです。2、私たちが神に知らせることは、私たちが神へと向かう動作です。その時、神が私たちの要望に応える前でさえ、神の応答は、彼の分与、彼がご自身を私たちとミングリングすることです。神聖と人生との実際的なミングリングは、6節に描写されている行き来によって完成します。F、もし私たちが思い煩いのない生活をしようとするなら、私たちが認識する必要のあることは、私たちのすべての環境が、良いものであろうと悪いものであろうと、神によって私たちに割り当てられているということです。その目的は、キリストを獲得し、キリストを生き、キリストを大きく表現するという、私たちの運命を成就することです。
アウトライン3、私たちはどのようにしてバイタルグループの紹介生活を持つかの秘訣を学ぶ必要があります。紹介生活は、宴席の家、すなわちキリストを平安の捧げ物とする宴席です。ここにおいて、キリストと彼を愛する者たちは、安息と満足を持つことができます。A、この紹介生活は、復活の命によって生み出されます。B、この紹介生活は、清められた罪人たちで構成されています。C、この紹介生活は、外面的には貧しく苦悩があります。D、この紹介生活は、主の臨在の中で、主と共に宴席を持つ生活です。E、この紹介生活には、兄弟よりも多くの姉妹がいます。F、この紹介生活には、マルタの機能、近辺に主に仕えること、ラザローの機能、復活の命において証しすること、マリアの機能、彼女の絶対的な愛を主に注ぎ出すことがあります。アウトライン4、私たちが日常生活の中で、また紹介生活の中で、キリストを私たちの平安の捧げ物として享受することは、新エルサレムにおいて究極的に完成し、究極の平安の捧げ物となります。A、エルサレムは平安の土台を意味します。B、新エルサレムは 三一の神が私たちの平安となること、私たちの安全となることです。 C 新エルサレム全体が一つの平安の実態となります。